はい、白牡海祭、全レース終了しました。あの大谷翔平君の元通訳だった一平、何一平って言いましたっけね、名字忘れちゃいましたけどもね、あの巨額使い込みで、今あの刑務所に入ってますよね、アメリカの刑務所に入ってて、であの土曜日にですね、その名も一平という馬出てきましたよね。で2番人気だったんですけど、まあ、4着でお金にならねえと、あやっぱなんねえよなと今刑務所入ってる人ね来ないわなと思ってたんですけど、であのまあだから翔平はいいんだろうなと思ったんですよ、一平がね、一平ちゃん来なかったんで、そしたらあの翔平の同枠だったっていうね、これもねあのまあ佐々木大輔ですよね。この人がですね、安田記念騎乗後に、あの先週話しましたけども、翌週からはずっとあの函館開催始まったらもう函館に張り付いて、で札幌始まってもずっと札幌で乗ってたんですが、先週突如あの新潟にこう来たわけですね、騎乗したわけです、新潟で。で、馬券ならずと。でそれ見た時で、来週あ札幌記念桜ファレルに乗るんだなと思った時に、あこれじゃねえかなっていうふうにね、まあ、直感したんですけどね。であの翔平なんですけど、札幌の札って、あそれとね、札幌記念の木って木ですよね、木材の木ですよね。この、まあ、大原則なんで、桜ファレルさあの佐々木大輔の木、桜も桜の木ですもんね、であとあの札の字でお札のね、札だとなんかそこからもヒント出てないかなというふうに思ったのが、紋別のですね平日栄一っていう、まあ出走、これね除外になったんですね。でまあ、あの渋沢栄一ってね、現在あの発行されている1万円札の肖像画に採用された人ですよね。あのフランスのパリ万博に日本使節団の一員として行って、でそこで、まあ、あのロスチャイルドの、まあ、番頭さんにスカウトされて、ああそうか、じゃあ日本であの産業を広めんだったらこの金使えよっていうことで、あの渋沢栄一はそのユダヤのね資金を得て日本にこう資本投下して、日本をまあ近代化していったわけですわね。ではまああのお、まあ、いつかお金のねその肖像画になりますよ。でそのあと何十年後かは分かりませんけれども、まああの小泉純一郎ですね、あと竹中平蔵ですね、この二人もまあ将来お札の肖像画に、まあ採用されることはまあ決まってるというふうにね、主張する、オカルトマニアの誰かさんもいますけども、まあそれはそうですよね。郵政民営かっつってねあれ一体何だったんだって話ですわね、郵政民営かね、竹中平蔵もね、あの人なんか本当にね不思議な人ですけども、でまあだから小泉純一郎が1万円札、竹中平蔵が5000冊とかね、まあハイパーインフレを起こしてねその頃、1億円札だったりね、あのジンバブエドルみたいに、そういう風に、なるかもしれませんけども、であの今日ね面白いメールを読者様からいただいたんですよ。今日はねダルビッシュ有って、今パドレス在籍ですか、大リーグの元日本ハムの、ピッチャーね、あのイランと日本のハーフですか、ミックスで彼の誕生日なんだっつうんですよ。で背番号が11ですね。あ確かにそうだなと。でまあアメリカのそのプロ野球の経営者っていうのは まあ、半分以上ね、半分っていうかもう7割8割でしょうね、まあ、ユダヤ系だと。まあ、その通りです。あのスタインベックですか、ヤンキース、まあね、まあ、スタインなんて名前はね、もう完全にユダヤ由来ですから、もちろんユダヤ人ですよ、はい、でトランプの娘婿もね、ユダヤ教に改心したんですか。でまあね、イスラエルの言いなりじゃないですか、トランプもね何がディープステートと戦うじゃんお前はみたいなね、朝礼誤解を繰り返してね、選挙にね出馬した時に、アメリカ兵はもうね絶対にね、他国と戦争なんかさせねえなんて言ってたね、もうどこ、どんな嘘よそれというね、大嘘でしたよね。大統領になったらね、イランをね、軍事侵攻してね、まあそれもね、イスラエルの、だってあの人のバックもやっぱりほら、ね、ユダヤ資本ですから、世界を牛耳ってるわけですから。で、まああの渋沢栄一ですか。だから渋沢栄一って人は、そのロスチャイルドの資本で、日本にお金を、まあ、投下して産業を、がしてったっていう、そういう人ですから、だからもう完全にその日本はやっぱユダヤ資本の一員に組み込まれたってことです。まあどこでもそうなんですけど、ロシアもそうなんですよあれ、実はプーチンってなんで大統領になれたの、まあエリツィンの推薦だって言われてますけども、エリツィンってあいつユダヤ人ですからね、でスターリンもユダヤ人ですから、あいつは、あいつ本当ジュガシビリっていう名前なんですよ。スターリンって鉄の男っていう意味ですけど、あれ芸名でして、本名はジュガシビリ。銃ったらユダヤのことですよね。シビリって息子ですから、ユダヤの息子ってもうそのまんまの名前。スタインバーグ、ね、スピルバーグと、バーグさんと同じ名前なんで、恐ろしい話ですけども。で、まあだからレーニンが、ね、亡命先の、ドイツからですか、そのロシアに帰ってきてた時に、あれだからユダヤ資本をサンザパラ渋沢栄一と同じように持たされて、 あっちで革命やってこいって。だからあれもね、ロシア革命共産主義っていうのもね、ユダヤの実験なんですよ、うん、これはもうはっきりしてますね。で朝鮮戦争もあれ、あの米軍と、ソ連軍の、代理戦争だったわけじゃないですか、反共ね、暴挙のためとか言ってね、あれね、ちょっと一軒飲んで、まあ、ドイツと日本がコロッと負けちゃったんで、まだ飲み足りねえやともうちょっとや飲もうぜっていうことでね、やったっつう噂もねありますけどもね。でね、みんなね、同じ穴のムジナっていうことでね、敵対関係にあるっつうのはね、あれね、ただのね表向き。で、あの、ロシアのプーチンが、昨日、あの、終戦記念日にね、エドロフ島に、初めて行ったっていうのもね、ね、あれもね、まあ、そのね、なんかの一環なんですよ。で、加藤時子がね、朝の番組でね、あのね、真っ赤っかな TBS のね、あの、番組あるじゃないですか。あれもひどいっすよね。本当にね。極左連中がね、言いたい方で言ってますけれども。まあ、それはいいんですけど。加藤時子のね、あれもボケたんすか、あのババアもね。ロシアにね、占有されてる。ね。いや、あれは不法占拠ですから。北方領土は。私、北方領土の四股担当の土地の半分、相続人ですからね。北方領土の四股担当が戻ってきたら、私、大地主になるんですよ。で、四股担当に、ディズニーランドっていうね、遊園地をね、建てて、建設して、そこでね、ジャングリアみたいなね、盛大なやらかしをしようという計画があるんですけどね。まあ、それは夢で終わっちゃいますけども。ほんとね、そういうね、世の中のね、で、あ、ダルビッシュの11絶景の話で、すいませんね、話がコロコロコロなって。だからあの、ね、ダルビッシュ本人が11絶景をずっと背負っていられるっていうのは、それは、本人の意思じゃなくて、それを許している、そのね、オーナー、 まあ、つまりなんかその深淵につながる人たちが許してるからだっていうね、その読者様のね視点だったんですよ。ああなるほどってね。だから今日はメインレースでどっかで11ゼッケンが1着するはずですっていうふうに断言されて、まあいつもね面白いメールを送ってくれる方なんですよね、 Y さんという方でね。よし、じゃあ私もね1枚乗っからせていただきますって。な、じゃあどこで出ん、まあ新たじゃねえっすわね、札幌記念のね、チェルビアとか、まあ、NST 賞のワイワイレジェンドだろうな。まあ、ワイワイレジェンドがね、一番可能性あるなと思ったんで、まあ、ちょっとご相伴に預からせていただきましたね。多少ちゃんと1000円くらいつけましたもんね、一着してね。ああ、なるほど、と。前川京子厩舎ね、女性調教師のね、馬で、そういうことなんだな、とね、改めてね、ダルビッシュがまた、ほら、イラン人とのハーフで今米国で野球選手やってるっつうのもね、このまたミソなんだよな。だから11ゼッケン背負わせてね、でてっきり相手7ゼッケンでセブンイレブンバゲンにしてくんのかななんてね、そういう妄想もしてましたけども、単なる妄想に終わりました。すいません、あっちゃゴーラじゃなくて、だから4枠抜けにしちゃってね、ごめんなさい。ロードフロンティアの方でしたね。まあロードですわね、ロードね、ロードはねだってアイビスサマーダッシュの2着14番人気のロードトレールだったじゃないですか。ね、ほんでロード来るんすよね。土曜日の新潟の上越ステークスも、まあ、本人じゃなかったですけど、石上深道というね、道の道ですよ。ね、この人の枠が2着で、枠連で7100円ついてね、まあ、いい配当でしたよね。はい。こういうことで、回ってんだなと思いました。あと細かいことを言いますと、今日犬の日だったっすよね。で、早いレースにヨーゼフっていう馬出てきまして、デビューして3戦目なんですけど、ヨーゼフったら犬ですよね。アルプスの少女ハイジ、恩師の家で飼われていたセントバーナードでっかい犬、あれの名前がヨーゼフで、5月にデビューした時に鳥の日、犬の日の1日前にデビューしたんですよ。はい、で入ってる枠とゼッケンが翌日メインレース2つ馬券になりました。確か5枠だったんです、5枠10ゼッケンでね、10ゼッケンと5枠がメインレースで馬券になったんですね。で実装 2戦目が7月の17日だったんですね。7月の何日かな、この日はもうまあウサギの日だったんですけど、で、あ、ヨーゼフ出てきて、犬の人全然関係ねえなと思ってましたら、それから何日か後の、だからね、牛とらうで、タツミ、馬、羊、猿、鳥、犬、だから6日後ですか。6日後土曜日の競馬だったと思うんですけども、やっぱりヨーゼフが入っていた枠ゼッケンがですね、メインレースで馬券になったんですよね。あ、同じことだなと思って。で、3戦目は、なんと、犬の日当日に出てきたっていうんで、7枠のね、13で、引き続き武藤みやびが乗っていたんで、武藤みやび、じゃあちょっと狙ってみようかなっていうのもあったんですけどね、ジョー・ローリット。これ3着でしたけども、あんま人気なくて。それから白棒でもなんか武藤みやび来てましたね。穴開けてましたね。やっぱね、あ、犬の日はヨーゼフだよと。で、ゼッケンはずれましたけれども、札幌記念も、代々の帽子がね、3着に入ってきて、はい、これね、暦なんですよね。で、土曜日は鳥の日だったじゃないですか。鳥といえばやっぱり今日ケンタッキーにしねーってCM でおなじみでね、フライドチキンですからね、鶏肉ですもんね。だからアスクケンタッキーっていうね、鳥の日に出てきたケンタッキーメインレース、これはもう本人じゃなかったですけども、同枠馬1着で、で2着にゲギザルっていうね、猿、で唯一のダブルトークでね、これね、12種の鳥の隣ですもんね、ゲギザルの猿鳥犬ですから。で、猿と鳥が1、2着枠でねすると、で日曜日の札幌記念はシェイクユアハートの桃の帽子です。なんで桃の帽子、 それはあなた桃太郎だからですよね。も桃太郎はなんでその3匹の家来、猿、キジ、犬を連れてんの。これは牛虎の方向方角が鬼門だからなんですね。桃太郎っていうのは鬼ヶ島に鬼退治に行ったわけですよ。だから鬼を退治するのに鬼門と反対側の十二支の動物、これをまあ連れてったという。はい。だからまあ三日間競馬ではなかったですけど、ね、鳥と犬の日で激猿がダブル登録だったらもう完全に猿鳥犬じゃないですか。桃太郎の家来じゃないですか。だからで土曜日あの緑の帽子、あ緑じゃないピンクの帽子が一回一つも来ねえとね、挙句に古川奈穂が八枠で、落馬したっていうね、もっきりあの最後の直線です転んでましたけども。でもう一つ上越ステークスの八枠パラサイコロジー、高山ステークスのピンクの帽子角打ち、この2頭がダブル登録であった。激猿本人は馬券になったけれども、新潟と中京のメインレースのピンクの帽子のダブル登録は両方同枠含め馬券にならなかった。じゃあ犬の日のこのまあ重賞ですよね、東西重賞、まあ札幌記念でしょうよ、ピンクの帽子、桃太郎のピンクの帽子、ここで買わなくちゃいけないんだよねっていうね。で一着したのが古川義弘っていうね、まあ古川奈穂とは別に血縁関係でも親子でも兄弟でも何でもありませんけれども、ただ同じ名字の古川、古川古川っていうね、土曜日のメインレース札幌古川ピンクの帽子で落馬して、古川が日曜日あの札幌記念8枠でピンクの帽子で1着っていうね、これをまあ2分の1というふうにくくれませんか。まあそのことを言いたくて予想に2人の古川が気になるってずっと書いてたんですね。まあ先週あのトンスルっていうね韓国のお酒で古川みゆきが作ったトンスルはウイスキーでいうマッカランのように高額だっていうのは、あれ完全な私の捏造話ですいません。でもなんかね古川はね馬券になる気がしてたんで、そういうバカ話させていただいたんですけどね。ね、やっぱ古川でしょうね。であと今日の NST 賞の2着6ゼッケン、中京記念はあの赤い帽子、三幸秀明は来なかったんですけどね。なんかこの8月って要3枠と6ゼッケンが馬券になりません？なんかねすんげえ馬券が出た時もなんか3枠と6ゼッケンなんですよ。この元はどこなのかなって考えた場合に、まあ、古川みゆきとつながってくるんじゃないかなっていうね。だから来週とまあ再来週まで8月競馬ありますけども、また楽しみになってくるなっていう。ねえ、ワンタコの4、もう4パチ1番手ですよね、札幌記念もね。だと、ラバンダの3ゼッケン、3は、3だって、3を買わにはいかんでって言ってて、3枠軸にしといて、なんでお前3ゼッケン相手に言わねえのよってね、まあ、抜けてんですよ。もうね、抜け作先生なんです。はい。でも、岩田蓬莱も、本当は、もう買わなくちゃいけない人なんだよね。ミニトランザットのね、今日は虎の日ではないですけども、虎がやっぱ3番目に入ったら、ね、牛虎で指定席でね、こういうのは大事にしなくちゃいけないんで、本当にね、暦、はい、暦で、なんとかなんじゃないかなっていう。あと、仏滅ですからね、仏滅の仏様の給仕って、なんかほら、アメリカのドルマークに似てるじゃないですか、ドル。お金のね、ドル。なんで仏滅の日はドルだよと、お金制だよ、ドルだよっていうふうにね、うち の先代がね、本に書いてました。で、YY レジェンド、エスカル、場面の下はドルって接触してるんですよね。これも仏滅の定番、ようきまさね、これね、ほんとね、ドルってね、ドル買ってりゃ悪いようにされねえぞっていうね、そういうね、もう本当にね、もう普遍のルールがあるんですけども、エスカルの方もちょっと買っちゃったっすよ。名探偵コナンのネクストコナンズヒントがですね、引っ越しの根岸で、 ロゴがですね、カタツムリのマークって、カタツムリってすればエスカルゴだなっていうね、仏滅でね、フランス料理ですもんね、エスカルゴでね、あエスカルだな、エスカルとアッチャゴーラの語でエスカルゴ馬券でどうだなんて言ったらね、見事にその隣の馬の一二着でしたね。エスカルゴの一個ずれっていうね、引っ越されちゃいましたね。ただ、引っ越しの根岸で、根岸ステークスだったっすね。あれ、ロードだからね、馬券になってましたもんね。ロードフロンティアね。ここを見抜いていたね、広島のね、イーさんって方もね、ナイスな視点だなというふうに思いましたけども。はい。そんなわけでした。また来週も頑張りましょう。